皆さんおはようございます。
Good morning everybody。
皆さんはこう教会に来始めてから、神様と出会って自分は変えられたなって、思うことどれぐらいあるでしょうか。僕自身は2013年の6月9日に洗礼を受けましてクリスチャンになって5年が経ちました。でも、教会に来始めたのは、大学4年の夏かな、一番最初の夏に初めてこの水戸教会に来て大体8年ぐらい、経ってるんですけども、その来始めた時の自分と今こうして、ここにいる自分を比べてみると本当になんかここに立って話をしてるっていうのが不思議だなって、そう感じてます。
I want to begin this morning, with a question. Since you first came to Mito Church or joined this church family, how much do you feel that God has changed you? 5 years has passed, since I was baptized on June 9th, 2013. And my first time to set foot in Mito Church, was during my senior year, at Ibaraki Christian University.About 8 years ago in the summer of 2010. And as I think about who I was then with who I compared with who I am now, it still amazes me and seems strange that I would be standing here and preaching today.
皆さんもちろんこう合唱コンクールって知ってると思います。で、僕はこう指揮者とかになって、みんなを引っ張るようなタイプじゃなくて、どっちかというともう端っこの後ろの方に立って合唱めんどくせえなって文句言いながら、隣の友達とかにこうウィーとか言ってね、ちょっかい出して指揮者とかね、あの一生懸命やってる人とかにちゃんとやってよって、怒られてる、そんなタイプだったので、なんとなくイメージできますかね。そんなタイプだったので、こうそんな僕が人前に立ってこう真面目に話をしてるっていうのが、なんか本当に不思議だなって思ってます。で、神様は神様はこう、まあ、少しずつだけど劇的に人を変えていく人なんだなってそういうふうに改めて、感じてます。今日僕が話す、言葉を通して、神様が語るその御言葉でみんなで少しずつ、少しでもいい方向に、成長していけたらいいなって思います。
Whether or not you've been in one yourself, I'm sure everyone here is familiar with choral competitions. I myself am not the type to be the conductor at the front of the people, but I'm the type that's over on the side, that's complaining, it's like, oh, this is so stupid. I don't want to do this. I'm sure you can imagine. I'm definitely the type to tick off the conductor, my teachers, and anyone who is seriously practicing because we'd be fooling around. So that makes it even stranger that I am here today speaking in your midst. But I can testify that God has the power to dramatically change people. And I pray that through my words, you will see past them.To get a clearer understanding of God's word and what He is trying to say to us today through the scripture, so that we can all grow spiritually together.
早速、聖書を見ていきたいと思うんですけど、今日の聖書箇所でエコヒーキっていう言葉が出てきます。で、ヤコブは、この手紙の中でこうエコヒーキをしちゃダメだよって、そういうふうに、言っています。で、皆さんこう、エコヒーキっていう言葉もちろん聞いたことあると思うんですけども、一応、辞書でもう一回調べてみました、こういうふうに書いてありました。自分の気に入っている人や関係のあるものだけの型を持つこと。自分の気に入っている人や関係のあるものだけの型を持つこと。こういうふうに書いてありました。
So let's begin to look at this morning's text. Today's passage from the Epistle of James starts by speaking against showing favoritism. Okay, so what is favoritism? When I looked up the meaning in the dictionary, it defined it as this: showing special attention and giving different treatment to someone that you particularly like, or interacting only with someone with whom you share something in common. Let me read that again. Showing special attention and giving different treatment to someone that you particularly like.Or interacting with someone with whom you share something in common.
例えば自分が働いている職場に突然すごい偉い人が、来たとします。 そしたらもちろんすぐに座る場所を用意して、まあ、暑い時には冷たい麦茶を用意したり、逆に寒い日には温かいお茶を用意したりって、そういうふうにすぐ、優しい行動をすると思います。で特に日本はこう上下関係が厳しいので、こういう行いっていうのは僕普通に、当たり前にやってると思うんですけども、この行いが悪いとは、全く言われていません。じゃあ何が悪いのか。それは人を見かけとか職業で選んで、この人には優しいことをするけどあの人には優しいことをしないよ、そういうことをしちゃうっていうのが、エコひいきになります。ごく親切な行為でも人を選んで、やってしまうと、それがエコひいきになってしまいます。
To give an example, if some famous or special person came to your workplace while you were working there, you would rush to offer them a place to sit, and you would enthusiastically offer them, well, if you're in Japan, you'd offer them some mugicha. If it was in the States, maybe it's some sweet tea or some cola or something like that to drink. So showing favoritism can take on many forms, especially in a high-context culture like here, Japan.Where we show pretty strict adherence to hierarchy in pretty much all of our relationships. It makes it so common that we're not even conscious of doing it. Not everything about that cultural value and practice is bad, so where do we go wrong with it? When we make value judgments about people and treat them differently, showing preference to them or greater deference based on their appearance, their race, their education, or type of...profession, we are doing exactly what this text is speaking against. We often do acts of kindness, which is a good thing, but so often we unconsciously also show favoritism.
じゃあなんで、こういうふうにエコひいきをしてしまうのでしょうか。こうエコひいきをしているとき、ほとんどの場合が自分自身を中心に考えてしまっている。自分自身のことを一番に考えて、自分自身の利益のために、考えてエコひいきをしているということが、場合がほとんどです。例えばこう地位が高い人と一緒にいたり、有名な人と一緒にいることで、まるでこう自分もすごい人のように振る舞って自尊心を高くするとか、あと意見が強い人とか人気がある人と一緒にいることで自分自身を守る、そういうふうに自分のことだけを考えている場合によくエコひいきをしてしまうということがほとんどだと思います。自分の上司とか尊敬する人とか好きな人には良いことをするけど、そうじゃない人には優しいことをしない、こういうエコひいきをしちゃダメだよってヤコブは言ってます。そして誰に対してでも親切にすることが大切なんだよって言われています。
So what is the motivation that we have behind showing favoritism? When we do so, simply, we make ourselves the center. We act upon our thoughts, our values, our personal preferences, and basically we are doing it to benefit ourselves in the end. It's a form of selfishness. If I am seen with somebody important or famous, it also draws attention to me.And raises my status in the eyes of other people. If I'm with someone who is popular or who's really good at expressing a strong opinion and takes bold stands about something, I am basically looking to protect myself by being with them. No matter what example I give, you can see that all of the points eventually point back to self and what benefits us in some way.So Jesus desires that we would treat the junior in our company or in our school with the same respect and care as we would our boss or our principal. And in scripture, it goes even further to Jesus' call for us to treat our enemies with love.
さっきはどういう時にエコひいきをしたのかっていう話をしました。じゃあ次は、じゃあなんでこれエコひいきをしちゃダメなのか。それは今日の聖書箇所の5節に、書いてあります。神はこの世に貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国に相続するものとされたではありませんか。神はこの世に貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、 神を愛する者に約束されている御国に相続するものとされたではありませんか。ここでヤコブが言っているのは、貧しい人たちの多くが神様に選ばれて実際に救いを得ているということです。お金があるとか地位が高いとか体が健康とかそんなの関係なくて、心からイエス様を求めた人たちが、実際に救いを得ています。
So we just talked about what favoritism is, and now I want to talk about why we do it. Why is it that James teaches against showing favoritism to the followers of Jesus? He states his reason in verse 5. Please look there with me. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised to those who love him? James mentions the idea that it is the poor whom God has chosen to save. This poverty is not related, though, to how much money one has, or their status, or their health. This is the poverty of spirit that we studied about in the Beatitudes. So in other words, those who really seek Jesus with their whole hearts and admit their absolute need for him, these are the poor people whom Jesus saves.
神様なんて必要ないよとか、救いなんていらないよって、そういうふうに言ってイエス様を批判してた人たちじゃなくて、貧しくても苦しい立場にいても心がイエス様を求めた人が実際に救いを授かっています。イエス様はこういうふうに言ってます。マルコによる福音書2章の17節でこういうことを言ってます。マルコによる福音書2章17節、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。こう言っている通りにイエス様は実際に、社会的に厳しい状況にいる人とか病気で弱い立場にいる人、また罪人たちを癒しました。だからこうエコひいきをして差別的に人と関わるんじゃなくて、お互いに愛し合いなさいよってこうイエス様は何度も言ってるし、8節ではこのように言ってます。もし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。ヤコブはこういうふうに言ってくれています。
So those who are in a position to receive salvation from Jesus are those who admit that they can't do it by themselves, and that they recognize that they have a need for someone, for something more, and they reach out towards Jesus. It is impossible to be saved if we think we don't need God, if we criticize Jesus, or if we think we don't need salvation, because our hearts are not responsive or welcome to it. In Mark chapter 2, verse 17, Jesus said this, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but to call sinners." There's a kind of irony in these words, and the Gospels record many stories of how Jesus healed people, physically and spiritually, strengthening the weak and the vulnerable, and leading many to receive and experience salvation. So James 2 repeats this teaching of Jesus many times in his writing, exhorting the church not to do nor to associate with those who discriminate or show favoritism, but rather to love one another in the way he writes it in verse 8. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right.
この説教を準備してて、じゃあエコひいきなんかしてないで、お互いに隣人を愛し合えるように頑張ろうと、そういうふうに単純にそう思ったんですけども、ここで一つの疑問が湧き上がりました。隣人をあなた自身のように愛しなさいっていう、この隣人って一体誰っていう疑問です。漢字では隣人って隣の人って書くので、単純にこう隣、この距離の人かなっていうふうにも思ったんですけど、ちょっとここがね狭すぎると、だいたい自分の周りぐらいの人かなって、そういうふうに勝手にイメージしたんです。 でもね、イエス様がこう自分の隣人ってどのくらいの範囲のこと言ってるのかなって気になったので、ちょっと調べてみました。
So as I was preparing today's message, I thought to myself, great, that's easy. Just try our best to love our neighbor and don't show favoritism. That sounds simple enough, right? But then this question crept up. So if I'm to love my neighbor, then who's my neighbor? If you look at the character, the Chinese character for neighbor, it says the person beside you. So, you know, is it this person? Or is it basically, you know, a few of us around here? What is it? So I wanted to try to figure out that, and I began to dig deeper in my study to figure out who is our neighbor.
ルカの福音書である律法学者がイエス様にこう聞いている箇所があります。私の隣人って誰のことですか？律法学者がイエス様に聞いているシーンがあります。でそこでイエス様は良きサマリア人の例え話をしました。皆さん知っている方多いと思います。この時サマリア人を助けたのはユダヤ人で、この時ユダヤ人とサマリア人の関係はもう最悪で、お互いが嫌い合ってる、そんな、関係でした。でもサマリア人は結果的にユダヤ人を助けた。なぜならこの時のサマリア人にとっての隣人は、ユダヤ人だったからです。だからこうイエス様の言葉を少し、変えてみるならば、あなたが嫌いな人も、もしくはあなたのことを嫌いな人もあなた自身のように愛しなさいよ、そう言ってるっていうことになります。これに気づいた時に正直うわって、もうちょっとうわって、そんぐらいに思いました。
Actually, in Luke's Gospel, in chapter 10, starting at verse 25, we read an interaction between Jesus and an expert teacher in God's law given through Moses. In verse 29, the teacher of the law asks Jesus this very question, "Who is my neighbor?" Then Jesus begins to tell a parable about the Good Samaritan who helps a Jewish man who had been robbed, beaten, and left for dead. The interesting part of this story, of course, is that Jews and Samaritans were enemies. And particularly, the Jews hated and mistreated the Samaritans. So in this story, the Samaritan's neighbor is the Jewish man, his enemy, a man who definitely would hate him. And had the situation been switched, he would have likely left the Samaritan man to die. And if it's okay for me to rephrase Jesus' response to the teacher of the law, basically he finally answered it this way. You are to love your enemy, the one you hate or don't even know and care about, in the same way that you love yourself. Your neighbor is the one who hates you and would not help you. That's who your neighbor is. So I read that story, and then to be honest, it hit me. And I was like, mwah!
家族とか自分の友達とか自分の周りにいる人、もしくは道を歩ってて困った人がいたら、そういう人たちを助けることってそんなに、難しくは、ないかもしれません。ただ自分のことを嫌いな人とか、もしくは自分が苦手だなって思ってる人を助けるっていうのは本当に難しいなって、思います。正直僕はできないなって、そういうふうに思いました。
Jesus' teaching isn't so hard to accept and do if the neighbor that I'm helping is my family, my friend, or even someone that I know a little or care about or don't have a problem with. But it's a whole different story to choose to love the person that I know hates me and mistreats me, or I hate them and can't stand being with them. Honestly, it seems impossible for me to do that on my own.
じゃあ、イエス様はどうだったでしょうか?
So then how about Jesus? What did he do?
イエス様は自分のことを好きな人とだけ一緒に時間を過ごしていたのでしょうか?そうではなくて、イエス様のことを嫌っている律法学者とか祭司とか、そういう人たちとも一緒にたくさん時間を過ごして、たくさん質問して、嫌われても嫌われても たくさん質問して愛を示したし、またイエス様自身が死ぬことにつながるその原因を作ったユダまでも愛しました。イエス様のことを好きな人も、そしてイエス様のことを本当に嫌いだった人も、全ての人のために尊い命の犠牲を払って、全ての人を救って、そして愛してくれました。
Did Jesus only hang out with the people he liked and who liked him? No. We read in the Bible of several times where he interacted with the doubting and the taunting crowds. The priests, the Pharisees, the teachers of the law who growingly feared and despised him. Choosing to demonstrate love to them, even as they pelted questions at him for the purpose of discrediting or even harming him.And who worked together with his own disciple, Judas, convincing him to betray Jesus, which helped them to successfully kill him. Even then, he chose to love them all. Jesus paid the ultimate sacrifice of giving his own precious life. He died both for those who loved him and for those who hated him.So that all of them might have the possibility of being restored to a love relationship with God and receive salvation.
そんなイエス様の大きな愛を、受け取っている僕たちが、そして神様の大きな愛を知っている僕たちが、他の人とその愛を分かち合うということが、神様は僕たちに求めているものが、なんじゃないかなってそう思います。神様が先に僕たちを愛してくれてるから、僕たちも神様を愛して、だからこう一人一人がお互いに愛するっていう、その横のつながりにも、つながるのではないでしょうか。
So don't you think that God wants and calls and empowers us, we who daily receive that incredibly massive love through Christ and who knowand receive God's awesome grace. Don't you think he calls us to share that great blessing and gift with others too? It is because God himself first loves us. Then it is possible through him to return that love to him and to draw from his love within us to show that love to one another. Receiving God's love inspires us to the
ヤコブは、今日の聖書箇所17節でとても厳しいことを言ってます。本当に厳しいことを言ってます。ちょっと読んでみます。それと同じように信仰も行いがなかったら、それだけでは死んだものです。信仰も行いがなかったら、それだけでは死んだものです。
And then James whams us at the end of this passage, and when he is teaching in verse 17. I want to read that for you. It's quite strict, quite severe, but I want to read that to you. Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Let me read it again. Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.
死んだものですって、そこまで言っちゃうのって、思いました。最初に聞くとすごい厳しい言葉に聞こえて、なんでそんな厳しいこと言うのって、ちょっと厳しすぎないって、そういう風に感じました。で、正直意味もよくわからなかったので、まあこう何回も口に出して読んでみたんです。こう信仰も行いがないなら死んだものです、信仰は行いがないなら死んだものです、何回も口に出して、読んでみました。そうするとだんだんと分かってきました。今日ここの箇所は僕の説教の一番のポイントなんですけども、要するに信仰があって、いくら神様のこと大好きだよって、神様のこと愛してるよって言っても、その思いを行いにつなげないなら、信仰はそれは死ぬほどもったいないことなんだよって、そう言ってるんじゃないかなって思いました。例えば自分の好きなものとか、嬉しかったこととか、みんなにこうシェアしたいなって、みんなに話したいなって思うこと、当然だと思います。まあ、女の子だったらこうあそこのケーキが美味しいんだよとか、ね、男だったらあそこのラーメン屋が美味しいんだよとか、あと今日こういういいことあったんだよって、それ嬉しいことってみんなで、シェアしたいなって思うこと当然だと思います。 じゃあ神様の愛とその恵みを分かっちゃうことはどうでしょうか。僕たちにとって一番嬉しいことは神様が愛してくれてるっていうことを、愛してくれてるっていうこと、そして、神様が神様の一人一人の愛を受け取って、歩んでいくことができるっていうこと、それが僕たちにとっての一番嬉しい、福音。イエス様は僕たち一人一人のために十字架にかかって、死んでくださった、その福音、それが一番嬉しいこと、そういうふうに思います。で、神様の愛を受け取って、一人一人を愛してくれてる神様のことをもっと分かち合いなさいよって、神様はそう言ってくれてるんだと思います。
Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 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 The first time I read those words, I was kind of taken aback by their severity, and I wondered why James is being so strict here. Doesn't it seem just a tad extreme to say faith is dead without deeds? But the more I read and reread the passage in the context of the rest, I began to understand why, what I think he's trying to teach us. I even repeated that verse aloud several times to myself. And if I put it into my own words, I'd say it like this. No matter how much faith we have, and no matter how much we claim to love God, if we don't live it out in our daily life, it's wasting that gift and throwing it away. We usually share with others about the things that we like and the good things of our lives. For example, you know, a lot of times, you know, when the girls get together, oh, the cake over in that shop is really good. You got to try that. You know, or the guy, oh, let's go for ramen. That ramen is the best place over there. Okay, or just when you're with friends, you want to tell them, you want to share the best parts of your life with each other. So how about the grace and the love of God? Do we share it like we would share any other good thing, the best thing of our life? It's the gospel. The most important thing in our lives is to realize the grace of God that is given to us, to receive his love and to show that love back to him, and to share it with other people. So don't you think that gives us even more reason, even more motivation to share about God as a way to demonstrate greater love for each other?
この説教を準備していて、タラントの話を思い出しました。マタイの福音書25章に書かれているんですけども、みんな神様から何かしらの賜物が与えられています。賜物が与えられていないっていう人は一人もいません。例えば人の話をじっくり聞いて、人に寄り添って人を元気づけるっていうギフト、そういう賜物がある人もいるし、または言葉を通してアドバイスを通して人を元気づけるっていうことができるギフトがある人もいます。または絵を描いたりとか歌を歌ったり楽器を弾いたりっていう、そういうギフトを通して人を励ますことができる人もいます。または料理を作って家に招いて人をもてなすっていうギフトがある人もいます。みんな何かしらのギフトが絶対に与えられています。だからそれを使って神様の愛を分かっちゃいなさいって、あなたに与えられているギフトを土の中に隠してしまっておくのはもったいないよって、どんどんそのギフトを使ってあなたの苦手な人、あなたのことを嫌いな人も愛しなさいよって、そう言われているのではないでしょうか。
As I study today's text for the message, the parable of the talents found in Matthew's Gospel, chapter 25, came to mind. There is no one who has no gifts. Everyone receives at least one gift. Some have been given the gift to really listen to other people and to draw near in comfort and support of them. Others have the gift of knowing what to say and how to help people feel confident and encouraged. Some have artistic gifts, like drawing, painting, singing, making music. Others are gifted with welcoming people into their lives and making them feel cared for as they spread out a delicious meal that they've prepared. Like I said, everyone has at least one gift. So we don't want to be like the servant who hid their talent underground and leaves it unused, because that's a waste, and it doesn't bring joy to the one who gave it to us to be used. Rather, having faith by trusting in God's wisdom in how and what he gives what gifts to whom, let's fully use those gifts that he gives as the way to show love to others, especially to the ones that we hate and that hate us, which is what it means to put our faith into action.
たくさん話してきましたが、隣人を愛すること、特に自分のことを嫌いな人、自分が苦手な人を愛すること、これ本当に大変で、もちろん傷つくこと多いし、くじけることも多いと思います。でもこうたくさんチャレンジして疲れてしまった時でも、そんな時思い出したいのは、僕たちには神様が与えてくれているこの水戸教会が、あるっていうことだと思います。
I know I've said a lot this morning, but I'm going to close with an admission to you that I know from experience it's not easy to love our neighbor, the one who hates us or the one that we hate, especially that person. And often we have many hurts and many struggles as we try to do that. But even when we get tired from trying and discouraged when we fail, I want to encourage us to think about the gift that God has given us in this church family, in Mito Church, in the community that it is, to remember the goodness of it beyond the challenge of it.
説教の始めに、僕は本当に神様に変えられたって、そういう話をしました。でも、逆にこの水戸教会でずっと変わってない本当に素晴らしいものがあります。それは、毎回僕いろんなところで言ってるんですけど もういろんな人がぐじゃぐじゃに混ざって、本当にぐじゃぐじゃに混ざって同じ神様を礼拝しているっていう、ことです。いろんな国籍の人が、職業とか、年齢とか、性別とかそんなの関係なくて、もう混ざり合って一緒に同じ神様を礼拝している、本当に、素晴らしいことだと思います。で、神様すべての人に、ギフトを与えてくれてて、ここの教会はいろんなところでいろんな人がいろんなギフトを使って、神様の愛を伝えていっている、そういう素晴らしい教会で、本当にここが、僕の大好きな、水戸教会の部分であるっていうふうに、そういうふうに思ってます、一人一人の違いを認め合って、それぞれ違う賜物を使って、みんなで一緒に神様の愛を伝えていけたらいいなって、そう思います。
I began this morning's message by sharing how much that God has changed me in the midst of this community. But there are some things about this community that has never changed, which I think is a blessing. I've said this many times before in many different places to other people. We are a mess of all kinds of people coming together from several nations, from several cultural backgrounds, different generations, different types of work and walks of life. But regardless of that, we worship the same God and we make it a priority to gather for the purpose of offering worship to God and to use our various gifts and talents from God in many different ways and places and in the midst of many different people for the glory of God. That is the kind of church family that we are, and I think it's so good and so true. It's the part of Mito Church that has never changed, and it's my favorite part about this faith community. My hope and my prayer for our church is that we will recognize, welcome, and appreciate the diversity in this community and celebrate the variety of gifts and the mess of people that God has brought together and that he has given, and how we are being used more and more to communicate the love of God to others and to each other.
最後にみんなで一緒にお祈りして説教を閉じたいなと思います。
So finally, let's close today by joining our hearts together in prayer. Please pray with me.
お祈りしましょう。 愛する神様、この水戸教会を祝福してくれてありがとうございます。
Loving God, we thank you for the blessing of this faith community, Mito Church.
僕たち一人一人に違いを与えてくれてありがとうございます。
We thank you for making us a diverse family.
僕たち一人一人にいろんなギフトを与えてくれてありがとうございます。
And thank you for pouring out a whole variety of gifts to all of us to use as a family.
どうか僕たちみんなが違いを受け入れて愛し合うことができますように助けてください。
Please help us to recognize, to welcome, and to accept our differences, and teach us how to love one another better so that we put our faith into action.
神様、あなたの愛を受け取って強く出ていくことができますように助けてください。
Teach us how to receive your love more, and to show your love more, and to boldly and confidently leave this place to share your love and the gospel of Christ with each other and with others.
全てに感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。
We give you praise and thanks as we pray this together in the name of Jesus.
Amen. ありがとうございました。